しい時は笑えばいいじゃない。笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン
花ちゃんのジョニーカフィロバハニー。
ブンブン
花ちゃんの
ジョイント広場ハニービー、はい、第59回目を迎えました。
はい、59回目も
もも ね、も、
はい、どこからですか。
はい、はい、今回もも
うばっかり強調してどんな姉妹どこからか早いなあれ
大阪府貝塚市の山手にあります全米ランドにお邪魔して収録させていただいてます。
はい、収録させていただいている日取りが2月の11日、
はい、建国記念の日です。
はい、あのお聞きいただいている皆様にはまた別の、はい、日程で放送させていただいておりますが、はい、収録を行いましたのは今日2月11日ということで、大雪でしたね。大雪でした。
もう寒いのなんて真っ白でしたもんね。
朝なんかもうね、新雪でもうなんか嬉しくて庭かけ回ってしまいました。庭ないですけど
犬か犬か
というわけで、うん、はい、そんな雪の中あの坂登れるかしらんと思いながら、うん、まあまあ午後からの収録でしたので、はい、坂道もなんとか無事に、登り切って、はい、この館にたどり着くことができました。全米ランドでございます。今日は館長の堀井義一さんをお迎えして一緒にトークしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
は
い、こんに
ちは。はい、すごい雪でしたもんね。
そうですね、雪だるまが突然全米ランドにできました、ね、
そうなんですよ、私どもがねお約束、収録のお約束で15時午後3時にお伺いしますということで、はい、ちょうどオンタイムぐらいで到着したんですけれど、あの玄関先の人影ってひょっとして館長かなみたいな方があのシャベルを持って、はい、なんか一生懸命こう雪かいてはるんですね。で、いや館長、なんか館のなんかあのなんか用務員さんみたいな感じやったんですが、まあ、近寄っていきますと館長 で、はいはい、で館長シャベルで何してはるんかなと思ったら、掃除がてらに雪だるま作ってはったんです、うん、掃除とあれ一石二鳥ですね。
そうです、そうです。
玄関先の雪かきを、はい、利用して雪だるま、
はい
はい、めちゃめちゃ上手に作ってはるんです。これが、はい、綺麗に、ね、バランスのいい、
ね、皆さんには、ね、見えないと思うんですけど綺麗な形でできてます
よ、ね、大阪で雪だるまあの大きさが作れるってのは珍しいですよね。
そうですね、本当に珍しいですね、
と思いますよね。あんだけ真っ白な雪だるまっていうのも珍しいですよ、
はい、
ね、茶色、ね、土の色ついたりっていうのはありますけどね。
それはやはり全米ランドの美しい玄関先の雪を使ったからにそういないかと思いますけれど、はい、えらいまた上手に作ってはりましたね館長、
私よりも雪だるまのプロがおりますので、
それはジョイント広場ハニービーの番組プロデューサーの北海道出身のヒグマのことでしょうか。
ヒグマさんですか。
そうです。
うーん、
すごく素敵な手をつけたり、おへそ、あ、ボタンだったかなボタンをつけたり、それから、目をつけたり、なかなか素敵な、頭のてっぺんのサザンカの色がすごく目に染みてよかったですね。
そうなんですよ、ショッキングピンクのね、うん、サザンカを館長が庭から切ってくださって、はい、うん、これをちょっと髪飾りにしましょうということで、全米ランドの玄関の雪だるまは女の子なんですよ、はい、かわいい、超かわいい。
ほんならちょっと熊さんにお願いして、うん、ホームページにちょっとねその写真をアップしてもらいましょうか。
そうですね、もちろんそうしましょう、ね、もう超かわい
い
です
。
ちょうどねお客様何人かいらっしゃってて、はい、玄関を出て行かれるときに、うわー雪だるま買うわー、いうことでね、皆さん写真撮って記念撮影して帰らはりました。
それは河合さんでしたか
かもしれません、
はい、
はい、というわけで鳥居館長が作った雪だるまが、はい、明日明後日ぐらいまではまた出迎えてくれそうです ね、 お客様を、はい、ね、ぜひ生雪だるま、ね、めっちゃ可愛いんで、
はい、貝塚市の山手にあります、はい、全米ランドに皆さんお越しください。
見に来てください雪だるまだけ見に来たらあかんで
花ちゃんのジョイントフィロバハニービー。
ジョイント広場ハニービー。はい、今日の放送予定は、はい、先ほどから紹介させていただきましたけども、貝塚市の山手にあります全米ランドの館長の鳥居義一館長さんにゲスト出演していただいてます。
ノーいいな、ノーいいな。
うさい、うさい。
もうね、もうブンブンね、時々こんな感じなんです。
はい、この部分カットしてくださいね。
いえいえ、はい、そのままいきますよ。
少年の主張、はい、これは大阪府貝塚市で行われた分なんですけども、うん、川島隆君、貝塚市立東山小学校5年、友達について、ね、この発表を聞いていただきたいと思います。はい、では早速、うん、全米ランド館長鳥居義一館長さん、よろしくお願いします。
さあ、鳥居館長、今日はあれですね、鳥居館長、鳥居メモによると、話すこと盛りだくさんで、こんなん、こんだけメモあったら、これ1時間収まらんやろ、思って私たち大変緊張してるんですが、僕そんな長いことよう喋らんわってさっきからずっと言ってはるんです。はい、そのあたりどのくらいになるものかというのをリスナーの皆さんと検証していきたいと思います。
はい、しっかり聞いていただいて、
はい。はい。そうですね。館長にとってのこの時間は長いのか短いのか。はい。はい、では早速、はい、はい、館長、なんかトピックスがあるようですね、全米ランドで。
そうですね、はい、4月から実は、うん、新事業としまして、
新事業、
はい、天体観測器具貸し出しというのをやります。
はあ、なかなかね、これを自分の家で持つというのをね、やっぱ金額的に難しいと思いますので、でそれを貸し出ししていただくということなんです
か。そういうことなんです。はい、全米ランドには、大きな大きな、大阪で一番大きな直径60センチの望遠鏡があるんですけれども、はい、それ以外にも、直径10センチぐらいの、はい、屈折望遠鏡、レンズを使って光を集める望遠鏡があります。はい、それがですね、約8台ほどありますので、来年度からそれを、貸し出そうと決めよう。
ありがたい話ですね。
しかもタダで。
ただ、
それね、館長、はい、私単純に個人の意見で言わせてもらいますけど、はいはい、そのような器具を貸し出した暁には壊れて帰ってくるとか、そういうことが懸念されませんか。
そうですね、ですから使い方とか、そして取り扱い方全般、それから天体のことも講習を受けていただいて。
なるほど。
はい、まあ、基本的に壊れた場合は、うん、借りられた方が修理して戻していただくんですけれども、はい、普通に使っている分には意外と望遠鏡は頑丈なもんですので。
そうなんですか。
はい、はい、そういうふうな事業をやろうではないかということになりました。
ね、きちんとして、ね、講習を受けていただいて正しく使えばそんなに壊れるもんじゃないというふうには思うんですけれどもね。
はい、
貸し出し期間とかいうのは決まってるんですか。はい、
一応無料で2週間程度。
はい、2週間だ。
2週間程度、
ね、はい、と言いますのはね、
前後、
はい、借りていって土曜日に見ようかなと思っても、うん、雨やったら次の土曜日にと、また返しに来なんだかと。まあ、館のいろんなイベントで使う場合はその期間はちょっとご遠慮願うんですけれども、はは、2週間ほど使っていただこうと。しかも、うん、大人の方だけやなしに中学生以上、
はい、あ、もうきちんと扱えるようになったら、もう一人前とみなしてくださる、はい、ということですね。
はい、
はあ、
それはありがたいことですよね。
天文ファンの中学生の皆さん、これは偉い話でございます。
ね、またファンが増える、増えますよね、これきっかけに。
いや、実はそれが狙いですね。
そうですね。もちろんそうですよね。その星に興味を持ってもらえる、その裾野の部分で、若い世代の人たちに、どんどん見てほしい、積極的に見てほしいということですよね。
と言いますのはね、実はよく、当館に、おじいちゃん、おばあちゃんと、お孫さんがよく来られるんです。はい、そして、まあ、お父さんお母さんお仕事忙しいんでしょうね。おじいちゃんおばあちゃんが、はい、お孫さんが星に興味持って、うわ、見えた。ちょっと星の、名前を一つでも言おうものならば、うわ、この孫は天才だと。
そりゃ、思うにゃん。思うにゃん。
そして、そのお孫さんに望遠鏡欲しいって言われたら、はい、おそらくおじいちゃんおばあちゃんは望遠鏡買っちゃいたい。
こうちゃりたい、ね、こうちゃりたい、はい、
そして意外とお父さんお母さんが買うよりも ちょっと高い目のもの買っちゃうんですよね。
そうですね、はい、
おじいちゃんおばあちゃんの方はちょっと最近は財力があるのかな。
そうですね、うん、まあ、まあ、あの子供と孫の違いは思いますわ。そうですね、
はい、
はい、
で実はあの高い望遠鏡を買いましたらね、うん、高額な望遠鏡を買えば買うほど扱いにくいんです。
え、そうなんですか。
はい、実は、
うん、望遠鏡って、
はい、高額なものほど、うん、やはりよく見えます
ですよね、
はい、うん、よく見えるということは見える範囲が非常に狭いんです。
広く浅くではなくて、はい、狭く明確にということなんですね、望遠鏡の場合は、はいはい、
で例えばあの本館にある60センチの望遠鏡でしたら、お月さんは4分の1しか入りません、全体入らないんです、うん、よく見えすぎ
て、よく見え、あ、
拡大写真は撮れるけれど、はい、全体像を捉えることは、
そういうことなんです、
大きく捉えることができる分逆にできない
という、そういうことなんです、普通の、今回お貸しする口径10センチの望遠鏡でしたら、はい、お月さんの程よくバチッ入ります。
これがお月さんやでいうスタイルで映ってくれるわけですね、
はい、はい、そしてうわお月さんうわ見えたで見えたでって、うん、仮例えばおじいちゃんおばあちゃんに買ってもらった望遠鏡でうわ見えた見えた見えたって言うてさあ見てみって孫さんが見ると見えないです。
なんやわからんこれみたいな、
ね、いえいえお月さん逃げちゃうんです。
え、逃げる。
はい、実は、うん、お月さんは、うん、太陽も一緒なんですけれども、うん、いつも動いてるんです。
え、じゃあそんな短期間で見えなくなってる。
そうです。はい、
これはほらお月さんが見えてるで、はい、一緒に覗いてみー言って交代してる間にもおれへんなってるってことですか。お月さんはその輪っかの中から、は
い
は
い、ずーっと行っちゃうんです、で見えれば見えるほどギリギリ見えてたらだいたい2分ぐらいで消えちゃいますね。
めっちゃ早いじゃないですか。
早いですね。ですから見える範囲が狭いから、うん、そこの狭いところからお次さんをピューッと折れへんのちゃう、はいはい、さあ困ったもんだ、うん、どうしようかと、
うん、あれですね、交代するときにもたもたしてたらあかんわけですね、はい、
というふうなことがありましてね、はい、実は今日さんそれぞれのお家で望遠鏡は寝てるんです。
こうたは、けどあんま見えひんなって久しいと、
はい、まああの興味が薄れるのもありますけれども、実は扱い方がちょっと難しいと、はい、あさっき見えてたのに今度は見えへんと、なんでやろ
う
かいと、
うん、お前動かしたんちゃうんかと、
そういうこと、
交代するときに当たったらお前の肘がと
喧嘩になったりする
よくですな
ということなんです。
いらぬ世界を招いてしまう、はい、
というふうなことがありますので、全米ランドへ来たら別に望遠鏡業者さんを邪魔するんじゃないんですけれども、買うんだったらちゃんとしたものを買いましょうと、うん、そして、いろんな種類のものがあるので、うん、これはこうですよああですよって説明するんですけれども、やはりあの本館の今度貸し出す望遠鏡もちょっと旧式ですけども、うん、普通に買ったらやっぱり16万ほどするんです。
高額ですね。
そうです、はい、それを買ったはええけど、うん、さあ使い方がわからん、うん、お蔵入りしてしまう寝ちゃうということになったりか、
うん、
はい、そういうこともありましてね、はい、本館で、今度の講習会、だいたい講習会は、5月と11月に今開く予定です、
はい、
希望が多ければまた随時途中で開いていこうと思うんですけれども、はい、時間的には日没の前1時間そして日没後1時間なんでこうしてるか言ったら、うん、明るいうちに、なんでこういうことせんとあかんかいうのを勉強して、そして具体的に屋上へ上がって自分で望遠鏡セットして、そして日が暮れるのを待ってで星を見つけてきちっと見れるようにすると。
なるほど、日没を境にインプットとアウトプットをするということですね、
はいはい、そういうことです。
いい講習になりそうですね。
はい、そういうふうに、するような授業をしたいと思ってます、はいはい、そこで、ちょっとまだ時間がありますので、うんうん、なぜ星が逃げるかっていうお話をしましょう
逃げるのか、はい
実は、私たちは、地球という乗り物に乗ってます。
はい。 地球という乗り物、はい、
そうですね、
素敵な宇宙船地球号とかってね、
そういうことですね、はい、皆さんは速い乗り物で、例えば、一番速いなと思うようなものを乗られたのは何ですかね。
ジェット機ですかね。
ジェット機ですけどね、で大体ジェット機で時速1000キロ800キロぐらいですかね、
そんな速いですか。
そうですね、はい、1時間で800キロピヨン、新幹線で大体何分ぐらいですか、時速
200か300とかね、
300でしょうね、300キロですよ ね、
最高だったね、
うん、違うんですよ皆さん、すごい乗り物に乗ってるんですよ。
え、地球、
そう、
え、時速何キロなんですか。
時速は、うん、地球は一周ぐるっと回るのに1日24時間ですね、
はい、
で地球の一周の長さは4万キロ、
はい、
割り算しましたら、はい、1667キロ、
え酔いますやん。
そうですねだけど、あ、そう、酔えへんす。 だって、車の中で電車の中で寝てるでしょ、自分が動いてるなんてわからんとこどうどうどうどう寝てるでしょ、
うん、
皆さんも生まれた時からずっと地球に乗ってるから、うん、動いてると感じるだけなんです。
え、ほんなら別のとこからやってきていきなり地球に降り立ったら、うわっ、いやとかになるわけですか。
すげえですね、時速1667キロですからね。
え、私がじゃあ地球外生命体やった場合は、怖い、
来れない、
早すぎて乗られへん、乗ろうかな乗ろうかな、あーってもたみたいな感じになんねや、ほんまかいな。
そうなんやね、
ほんま
知らん、
そうなんですか艦長。
はい、例えば星が動くのそれなんですよ。例えば電車に乗って遠くの景色を見てますね、
うん、
遠くの景色を見とってもやっぱり景色がずっと後ろへこう流れていきますわね、
はい
はい、なら例えばこんなあんまりしたら何そうかなと思われるかもわからないですけども、双眼鏡で電車の中から双眼鏡、うん、どっかの山を見たとしますね、うんうんうんうん、そしたらその山見とってそのまんまでずっと固定しとったら、
うん、
山は逃げていっちゃいますよね。
そうですね、はいはいはいはい、いずれ逃げていきますね。
だから山をずっと見ようと思えば、ね、ずっと逆に進行方向と逆に動かさんといけませんわね。
そうですね、
そういうことですね、はいはい、それと同じことが実は望遠鏡に要求されるんです。
なるほど、はい、望遠鏡に要求されるということはすなわち望遠鏡を操る人に要求されるということですね。
そういうことですね。そのテクニックをマスターせんことには、
はい、はい、じゃあ星を捉えて固定して、はい、おい見えとるぞ上がってこんかいみたいなことをやってる間に、
はい、
あの何してんのと、
そう、もう星を後ろへピュンと行っちゃうんです、うん、ね、はい、ですから、実は、皆さんラジオの方では見えないんですけれども、うん、ひょっとしたら、アップした写真でわかるかもわかりませんけども、はい、望遠鏡には2種類ありましてね、
はい、これは貸し、
貸し出すのは A 方、
A 方、 A 方貸し出す、はい、A 方、じゃあ写真に撮っといてください、はい、貸し出す方です。
もう一つは安い方、
うん、もう一つどっちが安いんですか。
どっちが安いか言ったら三脚にただ望遠鏡がついてるだけ、う
ん、のやつが安いんですか。
はい、安いんです。
おー、はい、
そしてもう一つは、
はい、
三脚と望遠鏡の間 に、
うん、間にな
んか決体な機械がついとんです。
決体な機械とはなんかバルブみたいな、なんか落ちてみたいな、重りみたいな、あれなんじゃろかい、
はい、
はい、
それがこの後半でお話しする赤道儀というものなんです。
赤道儀、
難しい名前ですね。
ほんまですね。
赤道儀の赤は赤いという字書いて、
はい、
道儀は柔道の道着と違いますよ。
そうそうそう、そこ説明していただかないとね、はい、今音だけでは何を言ってるか分かれへんなと思ったところです。
道です。
道、
はい、
赤道ですね。
はい、赤道です。
うん、
じゃあ義は、
うん、
義理の弟、義理の母親の義に人弁をつけます。
地球儀の義、
そういうことです。はい、さすがですね。
賢そうでしょ、はい、あんまり賢くないですけどね、蓋開けたら
その赤道儀っていうのがついてるとめっちゃ星が見やすいんです。
え、なんでですか、はい、赤道儀、地球儀が地球を模したものなので、はい、赤道儀というと私の想像では、はい、赤道はこの辺ですって印が出てくる。
そうですね。
そうなんですか、
はい、
でもそれが印が出ても、うん、それは北半球の日本から見るにあたってそれ関係あるんですか。
そこら辺のところですね、うん、後半で
詳しく
いかに、
はい、
皆さん方にイメージしていただけるかというのをお話ししたいと思います、はい、ですけど、まあ、そんな難しく考えなくても、うん、本当は望遠鏡で遠くのものをパッと見ればいいんです、うん、それ見て動いても、それをネジでギューッと動かしてそして追っかけたらなんとか見れることは見れるんです、うんうんうん、ですけれども、この先ですね、もっと天体のことをやりたいなと思ったら、うん、この赤道儀をきちっと使えるようになったら、
はい、
すごいんです。何回いたら実は星を追っかけられるだけじゃなしに星の写真も撮れるんです。
ほら、これ赤道儀使い勝手が良さそうでございますよ、このあたりを詳しく後半で話してくださる、はい、楽しみです。
はい、はい、
ブンブン
はなちゃんのジョニーカフィロバハニービ
ではここでブレイクタイムを挟みましょう。濱田ゆかりさんの新しいアルバム月の道から、アルバムタイトルと同じ月の道、濱田ゆかりさんのボーカルもたっぷり聞いてください。ではどうぞ。
ジョイント広場ハニービー、はい、今回は、大阪府貝塚市全米ランド鳥居義一館長さんにお話を伺っています。
はい、赤道儀という話をね、
はい、
さっき
先ほど、
はい、
伺いました。
お伺いしてたんですけど、赤道儀って一体何をするもんやねんということ、うん、ちょっと詳しく語ってくださるということですので、早速、ね、
はい、
ちょっと語ってみようと思うのですが、赤道儀って、は
い、そうですね、はい、赤道儀、赤道にあんまりとらわれない方がいいです。
あ、そうなんですか。はい、赤道の関係が強いかなと思ったの。
赤道の関係
赤道儀やからね。
赤道儀っていう名前からしてね、うんうん、なんか赤道を見つけるための装置かなとか、うん、はい、でも赤道と星の位置と何がどう違うのよと、ちょっとわけ分からへんなってるんですけど、
でもそれは考えなくていいということで、
ということでしょ。ね、
はい、はい、それを考えたいと思います。
赤道行かれたことあります？
赤道に行ったことありませんか？赤道直下の国には行ったことがありますよ。
そうですか。そしたら話が早いですね。その赤道におられた時の話も、そしたら助け船で出していただきます、途中で。
インドネシアのね、バリ島に最長一番長い時は多分ね2週間ちょっとおったと思うんですけど、
すごい、
あのね、はい、赤道って何とかそんな感覚ではなくって、はい、今館長と話をしててふと思ったんですけど、はい、毎日毎日ね、同じ時間に日が昇って全く同じ時間に日が沈むんですよ。
そうですね、
あの辺でいるとね、
はいはいはい、
でそれがちょっとこう、まあ、2週間もいてたらっていうのも2週間だけでって思いますけど、でも本当にね、はいはい、時計の針が同じなんですよそれ日の入りとか日の出とか、いうの、あ、日の出一緒一緒、うん、一緒、
日の出と
日の入りやんね、うん、一緒やんね。
ということは、あ、日短くなったなっていう話はないわけ
ないんですよ。でね、毎日同じ時間にピタッと日が昇って、7時ちょっと過ぎかな、なんかピタッと日が昇って、ピタッと同じ鳥がピタッと同じ場所でピタッと同じ声で鳴き寄るんですわ
いや、私も頭の中では赤道で星がどう動いたりとか、うん、太陽がどう動いたりのは分かったんですけど、その場所行ってないんで、そのピタッとっていうのは魅力的ですね。
もうね、ほんまにね、ピタッとなんですよ。
ピタッ
と、このピタッとがね、びっくりするぐらいピタッとなんです。
そうですか。
これがちょっと不思議でね。
そうですね。
で、現地のコーラに聞いたら、あって言われる。
当たり前ですもんね。そこでずっとね、暮らしてますからね。
ね、はい、まあ、結構単調な日々やなっていうのを感じました、本当に、
ね、うん、あまり赤道の近くは季節を感じられないですからね。
そうですね、
はい、そこら辺のことも、うん、話及んだらいいんですけれども、ちょっと話がゴロッと変わるんですが、実は今、本館では天体写真展1年に1度やってるんです。はい、はい、そしたらこの間も、ご高齢の方が来られましてね、うん、うわ、星ってこない綺麗に見えるんですかって言うんです。
その写真を見て、
はい、
はい、
私どない答えたかって、見えませんって。
でも写真にはその美しい星々が捉えられてるわけでしょ。
そうですね、はい、ですけど、うわ、こない綺麗に見えるんですか、見えません。
そんなん言われたら身も蓋も中身もないやないの、ね、次に話しかけたかったことは、こんな綺麗な星空見よう思ったらこれどこ行ったら見れまんの、いう話をしたかったはずですよ。
実は、詳しい難しいこと書いてないんですが、例えば、本館に今いろんな人の作品があるんですけれども、大阪府の教育センターの増井先生の、写真なんかは非常に綺麗ですけれども、あの写真を撮るには実はカメラのシャッターを2時間開けっぱなしにするんです、
2時間開けっぱなしにするということはどういうことですか。写真に詳しくないのでよく分かりませんけど、はい、先ほど玄関先で見せていただいた
あの綺麗な写真ですね、
はい、あの星がね、星とかガス星雲があのきらめいてましたよ。
そうですね、あの普通それが綺麗に見えてんのは、うん、あの それが見えると思いがちなんですけど、
そう肉眼で見えてるのかなとか。
残念ながら見えません。
2時間
カメラを開けっぱなしにして、実はその星をずーっと地球号という乗り物に乗って動いてるから、その星がちょうどカメラのど真ん中に来るように2時間ずーっとカメラを動かし続けてるんです。
2時間
肩こりません？
肩こりますね。人間できません。機械です。
あ、ですよね、人間と動きますよね、
はい、機械がきちっと追っかけるときに必要なものが実は赤道儀なんです。
え、それが赤道儀、そこで必要になってくるのが赤道儀。
そうなんです。
それはじゃあ、天体、自分が捉えたい天体の角度と軌道を確保するための、
そういうことですね、
分度器みたいなものですか。
そうですね、はい、ですから先ほども言いましたように、前半のお話でお月さんを入れた、
はい、
だけどそのお月さんすぐ逃げちゃうように、どこに逃げたんやろうかっていうので、安い望遠鏡でしたら、はい、三脚に望遠鏡乗ってるだけやから、うん、望遠鏡ぐるぐるぐるぐる回さんたかんですよね、どこかね、
どこ行ったんや
と、はい、ところが赤道儀のついてる望遠鏡で、うん、お月さんを捉えると、うん、一箇所ピューと動かしたら必ずある筋の上にお月さんがあるんです。
いますよと、
はい、ですから、追っかけることはものすごく簡単なんです。
矢探ししなくて済むんですね。
そ
うです。
そしてその赤道儀をきちっとセットすると、どこにセットするかというのはちょっと難しい話なんですけれども、北極星にピシッとセットすると本当にブレずにその捉えた星をずっと追っかけることができる。で、今回お貸しする赤道儀にはモーターはついてないんですけれども、はい、モーターをつけると本当にピチッとその端をど真ん中に入れたら、そのままずっと1時間でも2時間でも追っかけてくれると。
オートでね、
はい、
というとその星雲であるとか、 それから瞬きがもうね、
そうです、
もう本当に星降る夜空という、はい、ああいう写真を撮るためにはそのモーター付きの、
そう、あの、すみません、今回モーターはないんですけれども、
ないんですけど、はい、そういう写真を撮ってはる人はそういうのを手に入れてはるということですね。
そういうことです。はい、ですから先ほど、うわー綺麗な星ですね、こんな星見えるんですかって、見えません。だけど写真に撮ると光を長い時間集めるとこういう風に見えるんですよ。ほとんどの天体写真はそういう風なもんばっかりなんです。
なるほど、はい、肉眼に見えてるものをそのまま捉えてるのではないと。
そういうことです。あの先ほどの横田先生のお話もあったかと思いますけれども、星の遠いところは何十万光年の向こう側から来た光ですよね、非常に弱いんです。ですからその弱い光を 今はカメラのフィルムありませんけれども、デジタル画像の上にずっと光を貯めていくと、あ、星が浮かんできたということなんです。
およよよよよ。
そのためには星を追っかける正確なものがいる。
そうですね、
それが赤道儀なんです。
あ、その弱い光の位置がいちいちずれてしまったら、
そういうことなんです、
ね、ぼんやりとしか映らないので、はいはい、
ですから、先ほどのマレーシアですかね、
インドネシア
すいません、マレーシアインドネシア行かれた時も、はい、例えば、うん、お日さんも、うん、あそこからお日さん出たと、あそこから明るい星が出たな、その星をずっと長い時間追っかけてたら、実は赤道の上では星はまっすぐ木の上に上がっていくんです。
あ、なるほど、
うん、はい、日本では必ず東の空から斜め右の方にずっと上がっていきます、
星の動きですね、
はい、ところが、うん、インドネシアでは、うん、例えばヤシの木の下で明るい星が見えたら、うんうんうん、ヤシの木をまっすぐ登っていくように、まっすぐ星を登っていくんです。 太陽もまっすぐ登っていくんです、はい、そういう風な地球の場所によって星の動きが違うのを追っかけることができる、それが赤道儀なんです。
これは写真愛好家さんにとってはマストアイテムですね。
そうですから
絶対ね、イルミナもやるし、
ですから今回はモータードライブはついてないんですけれども、はい、実は外付けのモータードライブもございます、うんうん、まあその今度のカメラ、望遠鏡にカメラを取り付けるなってきたら、またアダプターとかいろいろ必要になってくるんですけれども、ね、そこまでやりたいなということになってきたら、うん、またまたご相談していただいたら、いろんな、はい、お助け、お助けをさせていただいて、それからおそらくね、その頃になりましたらね、自分の望遠鏡欲しいになります。
ほんまですね。そうです。人の買ってる場合ちゃうわ、いう話ですよね。そうそうそう。
ですけども、やはり入門するときには、説明を受けられて、はい、そして会員に使える、そして、ちょっと学んでいただいて、入り口としては非常に面白いんではないかなと思います。
そうですね。入り口にこう、はい、結構手をかけやすいというか。
そうですね。敷居を低くしました。
ドアを開けやすくした感じですよね。はい。
中にはね、すごいですよ。うん、車に、はい、自動追尾装置付きの、望遠鏡を積み込んで、真っ暗な山の中へずっと走っていって、最近のはすごいですからね、北極線も自分でピシッと合わせてくれたりしてね、ものすごく手軽にできるんです、私どものお返しするのは昔の古来からの旧式ですけれども、原理は分かりやすいです、多少高いですよ、そんなんは。高いですけど、ええ写真撮れます。
なるほど、ね、自動追尾システムがついた、はいはい、オートマティカルな、はいはい、最新式の高いやつ
はい、ですけども、それで写真を撮りましたら、ね、本当にもう、こういう世界があるのかと、
わ、
はいはい、もう何十万光年向こう側の星々のきらめきが自分の手に入ってくるんですね。
ちょっと今ちょっとビビッときてしまいましたわ。この何十万光年彼方の星の光が自分の手に入る、かっこええな。
撮ってる時はその映してる本人もわからないんですよね、どういうの映ってるのは。
そうです、わかりません、
ね、だんだん映ってくる感じ、
ね、そうです、はい、
不思議な世界ですよね、
これ。ですからもう昔はね、すごかったんですよ。これ昔はデジタルじゃなしに、
あ、そうだわ、
フィルムなんです。
そうですわ。
ですから、例えば本館の初期、初代の館長の、岡田先生なんか、こう本館の望遠鏡を使って1時間ぐらいこうずっとシャッター開けっぱなしにして望遠鏡をずっと動かして、そしてそれで閉めて、それからまた何枚か撮って今度現像して、そしてやっとこさ分かると、はい、現像したら全部、横っちょ走った車の光が入っとってパーッ
星以外の光が入ると負けてしまう
ね。
そうです。
うわ、
はい。ですからちょっとあれなんですけれども、光を集めますのでね、実はもう本当に夜空に赤とか黄色とか青とか、もう極彩色の綺麗な星雲とか星団なんか見えて、うわすげえと、
はい、
こんな世界が空に広がってるんか、確かに、広がってるように思うんですけれども、これは、結構好き勝手に色をつけてます。ちょっと赤を強調したり、
なんやそんな噂を聞きますね、
ちょっと赤を強調したり、はい、ブルーフをちょっと、はい、
ちょっとなんや、ちょっともうちょっと綺麗に見したろかいなみたいな、そういうそういう作為があると。
あんまりやったらね、学術的には良くないんですけれども、はい、まあイメージ的にはね、
ガスの色ですから、そのガスの色がより明確にくっきり浮かび上がれば、
そうです ね、
はい、美しさもひとしおですし、はい、で特にそのカラーに応じた形で上乗せをしているわけですから ね、ガスの素材、ガス素材というのかしら、ガスのそのね、もの自体には変に色付けをしているわけではないですかね。
そうですね、
はい、
まあ大雑把な赤道儀について専門家の方が聞かれたら、なんちゅう大雑把な説明をしているんだというふうに思われるかも分かりませんけれども、まあ赤道儀、それは 使い方によっては、ね、非常に面白いアイテムですし、うん、それから一般にやはり赤道儀を買うとなるとやっぱり十数万しますので、うん、あの基本の原理のことをね、本館の望遠鏡で、学んでいただいて、うん、そしてよりひょっとしたらそれを使ってた使う人が将来、うん、素晴らしい天文学者になって、
はい、そして
先ほどちょっと与田先生から出たような、うん、あの宇宙人のいるような星を
見つけるような人になれるとか、
はい、そうですね、はい、あのそういうことになれば非常に楽しいなと思ってます。
そうですね、
はい、
本当ですね、はい、全米さんの生まれたこの貝塚の地から、
そうです、ね、
第2の第3の全米さんが ね出るといいですよね、はい、その出る手助けを全米ランドがするっていうのは、はい、これも本当に星回りですよね。
そうですね実はあのそういう話もあるんですよ、実績として。
あ、そうなんですか、
はい、実はあのはやぶさ、ご存知ですね、
はい、
はい、
あ、
あのはやぶさが、いてすごいニュースになりましたけれども、うん、実はもうはやぶさ2が計画されてます。
へえ、はい、そうなんですね。
で実はそのはやぶさ2が行く星ももう決まってるんです、
うん、
へえ、
ほら、極秘に、
極秘、はい、じゃないです
か、極秘ではなくて、
でその星を、はい、その星の形を、うん、どんな星形の星なんかいうのを観測した人がなんとなんと小さい頃全米ランドに足げく通って、私大きなったら全米ランドの職員になるんやと思ってた人なんです。
でっかい声が出ましたよ。そうなんです、
ね、はい、うん、その方今実は熊取町の役場にお勤めの方です。
女性の方ですね、
はい、そうです、
はい、はい、
あのその方の先ほど、先日講演をですね、全米ランドの中で、ちょっとやっていただいたんですけど、はい、私もその時初めて聞きましたね、うん、小さい頃全米ランドに来て星のことが好きになって、そして、JAXA の中ではやぶさ2が向かう星がどんな形してるかいうのを長い時間かけて、同定してですね、あの形をほぼ分かったと。だからもうあのはやぶさ2が行く星はこんな形の星でというのを話を聞かせていただきましたね。非常に我々全米ランドとしても誇らしげに思っております。
素晴らしいこと、
はい、ちょっと極秘ですけれども、今年の7月に、全米没後200周年の記念式典を行う予定なんですけれども、はい、その時にその方の講演もお願いしてやります。
なるほど、
はい、まあ、これは次の、ね、また番組の中で詳しくあのお話できるかなとは思ってるんですけど、はい、
そうですね、
楽しみですね、
はい、まあ、あのそういう具合で、ぜひあの全米ランドの望遠鏡ご活用していただけたらと思います、はい、じゃんじゃん希望者があって、はい、2回予定してるけども3回4回講習会開かんとあかんなというふうな、はい、具合になったら、ね、その講習会受けて、免許証みたいなの持ったら一生有効ですんで、
はい、あ、はいはいはい、はい、もう2回3回であの更新講習は受けるんですね。
ありません。
はいはいはい、
もしよろしかったらその講習を受けていただけたらなと思います。
なるほどですね、
はい
はい、
はい、今回は大阪府貝塚市の山手にあります全米ランドの館長堀井義一さんからお話を伺いました。
ブンブン花ちゃんのジョニーカフェオバーハニービ
ー、ジョイント広場ハニービー、では次のコーナーです。貝塚市の少年の主張、これは昨年11月6日に大阪府貝塚市のコスモスシアターで行われた分なんですけれども、子どもたちの夢、思い、願い、それを文章にしてアピールしていこうというそういう取り組みなんですけれども、主催は貝塚市教育委員会、講演が貝塚ロータリークラブです。で今回は東山小学校、貝塚市立東山小学校の川崎隆くんの川島隆くんの小学校5年なんですけど、友達についてその主張を聞いていただきます。
友達について、東山小学校5年 気持ちの僕に A さんが名前なんて言うんと声をかけてくれました。僕はこの子と友達になりたいなと思いました。僕は東山小学校ではバスケットクラブに入りました。最初のうちは他のクラブと同じで月に一度の練習だったけど、夏休みにバスケットの貝塚大会に出ようとみんなで決めてからは、夏休みに何回か練習があり、厳しい練習が始まりました。練習の一日目は中央小学校の人が東山小学校に来て合同練習をしました。僕たちにレイアップシュートの仕方を丁寧に教えてくれました。僕はすごいと思いました。中央小学校の人たちが僕たちに足の動かし方やパスの出し方や攻める時の縦の動きを教えることができます。部長が一人いるけれど全員が部長のような感じがしました。僕はみんながみんなを認め合っているんだなぁと思いました。そして試合の日がやってきました。僕たちみんなの力を合わせる時が来ました。練習時間は少なかったけれどなぜか勝てるという気分でした。でも一試合目はあっさり負けてしまいました。何が何だかわからないうちに試合が終わっていました。夏休みに先生に言われたことも試合中に注意されたこともあまりできていなかったかもしれません。2試合目みんなの気持ちは盛り上がっていました。攻める時の縦の動きやシュートもいっぱい入れました。点が入り出すとみんなの動きが速くなったように感じます。僕はなんか一つになってるという気分でした。僕のやるべきことはやった、僕の役割は果たせたんじゃないかと思いました。冬にもまたバスケットの試合があると聞きました。だからその時までにもっとレイアップシュートがうまく打てるようにしっかり練習したいと思っています。中央小学校の人たちのように認め合いながら練習し、夏の試合の時のように助け合って頑張りたいです。そして A さんのように思いやりも忘れないで友達と過ごしたいと思っています。冬のバスケットの試合絶対優勝だ。
はい、貝塚市立東山小学校川島隆くんの友達についてとも聞いていただきました。で、この学校というのは貝塚市立東山小学校なんですけども、今回お邪魔しています全米ランドのすぐ近くにありましてね。で、今年度新設された貝塚市内では一番新しい小学校なんです。本当施設も立派ですしね、もうバリアフリーというのを中心に建物もなされてますし、でまたね、今大阪府ではね、校庭の芝生化ということでね、で地域の方が非常に協力的で、地域の方が、協力して芝生を植えていただいたというような、学校なんですけどね。でね、これ全米ランドも少し関係あるとか、
実は、昨年芝生ができた時にですね、はい、完成記念としてその芝生の上で、 全米ランドの望遠鏡を持って行って、
はい、
でそして、星空観察会を、やりたいと、その芝生家の中心になられた赤坂さんという方が、お見えになりまして、
はい、
そしたらやりましょうかと、いうことで計画してたんですけれども、はい、残念ながら雨には勝てんですね。
空のことはね、
雨
が、ね、自然には勝てません、ね、
もうあの大大日とかはなかったんですか。
そうなんです。
ほらまた、
ね、本当に実現してたら、青々とした芝生の上で寝転がって、はい、そしてそこへ三脚立てて望遠鏡で星々を眺めて非常に楽しいイベントができたんですが、うん、残念ながら、こればっかりは天気には勝てんので、ぜひ皆さん全米ランドに来るときも雲のない、雨の降ってないときに来てください。
そうですよね、雲あればね、はい、いくら立派な望遠鏡でも見えませんからね。
確
かにそうです、はい、
天候にも左右されてしまうんですけれども、はい、でも天候さええー、コンディションさえ良ければ素晴らしい、ね、経験ができる場所ですので、ぜひぜひ全米ランドに足を運んでいただければと思います、
はい、うん、あ、すいません、ちょっとよろしい
ですか、ですか、
皆さんね、う
ん、
あの全米ランドへ行くのに予約がいるんかとか、
う
ん、それからいつ行ってもいいんかとか、意外と海賊館の人多いんです。
すいません。
地元が
知らんね
や。そう、意外とね、東大元暮らしで、はい、あの水曜日以外、うん、昼間はいつも、空いてますので、ぜひぜひ気軽に散歩がてら、うん、よく最近岸和田からもあの歩きがてら来はる方が多いです。
歩いて、はい、あらまあすごい
ね、すごいね。水曜日はお休みです、
遠いで、岸和田から、はい、
水曜日以外であればってことです。
歩いてきたら大変やね。
はい
、はい、というわけで東山小学校、芝生のある東山小学校の川島くん、友達について聞いていただきましたけど、
はい、
あの友達についてというタイトルですけどね、内容的にはこの友達としてのこのつながり具合ですね、認め合ってるとみんながリーダーであり、みんながチームワークをきっちり作れるんだっていうことを強調してましたね。バスケットボールというスポーツを通じて自分が感じたこと、見てきたこと、そして自分もそのチームの一員の一人になって、どんどん次の試合では勝ち進んでいきたいというふうに抱負を語ってくれました、
はい、で特に、ね、この学校は先ほど言いましたけども、うん、新設ですので、新しい学校ですので、
う
ん、
そうかそうか、
そういう友達関係を深くしていこうと思えばね、
この子たちが元祖になるんですね、
はい、そうですね、はいはい、
そっかそっか、はい、じゃあもう次の冬のバスケットボール大会では絶対優勝だと叫んでましたけど、どうだったんでしょうね。
楽
しみですよね。はい、東山小学校の川島くんのスピーチでした。
はい
はい、ではこの後に続けて川島くんのインタビューと、
はい、
それから好評を聞いてみましょう。
はい、
東山小学校の川島隆です。感想はあれ、練習してた時よりも大きく声が出たし、全部覚えられてたから嬉しかった。
友達について東山小学校5年川島隆さん、新しい性格は不安と期待が絡まった複雑な心にあります。そんな中で川島さんが思いやりのある A さんと友達になられました。そんな中でもう一つ自分の打ち込むことのできるバスケットボールと出会われました。新しいメンバーと力を合わせ頑張っている様子がひしひしと伝わってきます。また大きな活力のある声で堂々と発表され、元気と迫力に会場は包まれました。冬の大会にはぜひ優勝してください。
はい、今回の少年の主張、川村仁吉審査委員長の、
はい、好評で締めくくらせていただきましたけど、
はい、
はい、やっぱりね、新しい学校で、はい、新しい友達と、絆を深め合って一つのことにチャレンジしていくっていうところをね、川村審査委員長も強調してましたね、うん、
はい、
はい、というわけで、
はい、
今日は、はい、館長どこ行くの、館長もしもしもしもし、鳥居館長どちらへ行かれようと今なさっていらっしゃったんですか。いやちょっと、はい、あのもうね、あと数十秒で数十秒でも立って歩いて大丈夫ですから、もうちょっと行っといてください。せめてあと一言欲しいじゃないですかね、ブンブン。
そうですね、はい
さあ今日は楽しく鳥居館長ともお話をさせていただきましたけれども、はい、いろいろねいいお話が聞けて私たちも大変楽しく過ごさせていただきました。夏のそのイベントも楽しみですね。
そうですね、
うん、他に何かトピックス的に全米ランドからお送りするインフォメーションありませんか。
今年の7月にそれがあるんですが、来年の5月21日、うん、月曜日、うん、朝の6時半に起きてください。
えらいまた先の話ですね、はい、
また、これから先話しますけれども、はい、おそらく、うん、その時を見逃すと、うん、一生見れないことが起こります。
今年じゃなくて来年ですよね、はい、
来年の5月21日
何が起こるの。
来年の5月21日、
はい、それは楽しみにしておきましょう。
気になるやん
世界に続く続きはウェブでどっち分かれへんで、ちょっとこれ鳥居館長もこんな出ていただくの今日で何回目ですか。
今日でもう3回目で癖になりそうです
癖になるどころかもう段取りまできっちり踏んではるがな、
ね、来年5月21日のことでまたいろんなこと聞けるんじゃないでしょうか。
中身は次回やで、うんうん、こんな風にうまいこと運べるようになりたいな
さすが館長
さすがですわ。もう次の番組へ期待をつなぐこのやり方を私たち学ばねばいけません、ね、
まして来年ですよ。
そうですよ、来年まで引っ張る気ですよ、ね、この方、ね、
楽しみですけど ね、
本当ですね。また次回その件についてもしっかり詳しく、はいはい、お聞かせいただければと思います、はい、というわけで、はい、今回は、はい、貝塚市にございます全米ランド天文台、貝塚市が誇る天文台から、はい、館長の鳥居さんにゲストとしてお越しいただきまして、
本当に、ね、今日場所までお借りしまして、
いえいえ本当にありがとうございます。
今ですわ、焼き芋もごちそうになって、
そうですよ、
発作もごちそうになって、
いただいて
むいむいしてくださってありがとうございました。
お茶まで出していただいて、
ほうじ茶美味しかったです。
美味しかったですね。
このほうじ茶の温かい味忘れません、うん、ありがとうございます。
本当に館長ありがとうございました。いえいえ
本当にこちらこそありがとうございました、
はい、ね、横田先生にも申し上げましたけれども、ね、鳥居館長に持ってきたチョコレート、地球のチョコレートを鳥居館長の奥様と同じものを選んでたそうです。私
思いは一緒ない、奥さんと思い一緒ない
ごめん ね、 ね、
嬉しいです。
他ですね、愛してます。
ありがとうございます。
いいんですか、こんなこと言っていいんですか。
奥様にも後で言うてもらってください。ええのよ、
今日帰ったら揉みますよ。
揉めへん。そんなことで傷のいく夫婦やったらチョコレートの贈り合いなんかするかいない
つも肩揉んでます
だしょ、
やっぱりな、そういうサービスが大切なんです。
そうですよ、ね、ブンブンもやっときよ、人のこと言ってる場合違うで、
はいはい、今回本当にね、貝塚山手の全米ランドにお邪魔しまして本当に場所まで提供してありがとうございました、はい、
本当にありがとうございました、
はい、はい、ではリスナーの皆さんまた来週
お楽しみに。
共に戦ったこと忘れちゃやだよ、辛くなった